皆さんこんにちは、ライフハウス立川の柴です。今日もみんなと一緒にイエス・キリストのメッセージを分かち合っていきたいと思います。みんなに最初に質問したい。みんなは十字架って何なんだろうって、そんな風に思ったことない？世の中を見てみると、ネックレスだったりブレスレットだったり、ね、トレーナーのロゴだったりとか、いろんなところに十字架というものを見ることがあるかもしれない。でも十字架の本当の意味って何なんだろう。今日はみんなと一緒にその十字架について分かち合っていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルはこれです。十字架って一体何なんだろう。今日みんながこのメッセージ終わった時に、その十字架の凄さ、力強さ、それを受け取って帰ってほしいと思う。まず最初に祈ってから始めていきましょう。神様、この素晴らしい日に感謝します。あなたの十字架の意味を俺たちが今日受け取れること、今心を開いていきます。受け取る準備をしていきます。だからあなたが一人一人に必要なことを語り、何か新しいものを受け取れるようにワクワクしていきます。イエス、あなたの素晴らしい名によって。みんなで一緒にエイメン。今日のメッセージ、ルカの23の17から21、その部分から入っていきたい。このシーンというのは、イエス・キリストがいて、そしてピラトという総督がいます。みんなも知ってるように、イエス・キリストはすごいいいことをしてた。ずっといいことをしてた。人々のために病気を治したり、奇跡を起こしたり、目が見えない人の目が見えるようになったり、ね、死んだ人が蘇ったり、素晴らしいことをたくさんしていた。にもかかわらず、そのイエス・キリストをよく思わない人が世の中にはいたんです。そのよく思わなかった人たちがイエス・キリストを捕まえて、ね、自分が神の子だ、そんな風に言ってるイエス・キリスト、ね、こんな大きな罪を、過ちを犯しているイエス・キリストを捕まえて十字架にかけて処刑したい、そういう風に思ってる人たちがいた。彼らはある時イエス・キリストを捕まえてきて、そしてそのピラト総督、まあ、いわゆる裁判官のような力を持ってる人なのかな、その人の前に連れてきたんです。でもピラトはイエス・キリストを見て、してきたことを見て、この人にそんな悪いところは見つからない、見当たらない、なんでこの人を十字架刑にかけなきゃいけない、なんでこの人を処刑しなきゃいけないんだろう、そういうふうに思った。そしてピラトにある名案が浮かんだんです。そうだ、毎年このシーズン、当時のこの時のシーズン、杉越の祭りと言われるシーズン、この時にはその罪人を一人解放するという習慣があったんです。民衆が選んだ罪人を一人解放しよう。そうだ、この習慣を使って、この風習を使って、人々にイエス・キリストを解放することを選ばせよう。そしてイエス・キリストと、もうすごく悪いバラバという、いろんな悪いことをした、罪を犯したバラバという人を群衆の前に連れてきた。こんだけ悪いことをしているバラバなのであれば、人々はイエスを選ぶだろう、イエスを解放することを望むだろう。ピラトはそういうふうに思って、バラバとイエスを人々の前に連れてきたんです。その時に群衆はどう反応したか、ルカの23:17から読んでいきたいと思います。バラバとイエスが人々の前に連れてこられると、人々は一斉に叫び立てました。そいつを殺せ、バラバを釈放しろ。バラバとはエルサレムで政府転覆を図った罪と殺人罪で投獄されていた男でした。ピラトは何とかしてイエスを釈放しようと、なおも群衆を説得した。でも彼らは聞き入れなかった。十字架だ、十字架にかけろ、その叫び声がそこに響き渡った。人々がイエスを選ぶだろうと思って連れてきたバラバとイエス、人々の前に立たされた二人、いいことをしてきたイエス・キリスト、極悪非道罪人と言われているバラバ、群衆が選んだのはその罪人バラバの釈放だったんです。それだけ悪いことをしてきたバラバにもかかわらず、群衆はイエスを十字架にかけることを選んだ。その状況の中でイエスはどんな心境だったのか、そしてバラバはどんな心境だったんだろう。イエスはその状況の中でも 常に黙って静かにじっと耐え忍んでいた。でバラバはその様子を見て、
ラッキー、こいつらは
俺を釈放したいと思ってるんだ。このイエス・キリストは十字架にかけられる、俺は自由の身だ。
まあそういうふうには聖書に書いてないけれども、でもきっとバラバはそんなふうに思ってたかもしれない。そしてこのあと24節から、仕方なくピラトは彼らの要求通りイエスに死刑を宣告し、そして反逆罪と殺人罪で投獄されていたバラバを釈放したって書いてあるんです。ここにバラバとイエスのストーリーがある。罪人であったバラバがイエスとのポジションチェンジがされた瞬間だったんです。ずっといいことをしていたイエス、人々を愛して人々のために使い続けたイエスが、その罪人とポジションを変えられた。その罪人バラバは解放され、イエス・キリストは十字架に向かっていく。まさにその最初に話した十字架というものに向けたセットアップがここにされていった。イエスは何も言わなかったんです。イエスはただシンプルに人々のその声だけを聞いて、あなたたちがそれを望むなら、神様のそれがプラン、ね、人々がそれを望むのであれば自分はその道に進んでいく。バラバはその時イエスに対して感謝する思いはあったのか。バラバはその何もしていないイエス・キリストが自分の代わりとなることに対してどんな思いがあったのか。何も思ってなかったかもしれない。でも間違いなく言えることというのは、この極悪非道の罪人だったバラバがその無条件の何も値する受けるに値しない、その無条件の大きな大きな交換、まさに恵みだと思う、それを受けるに値したのか。彼は何もしてなかったんです。ただ自動的に、ただ無条件にそれがここで行われたって書いてある。ここに圧倒的なイエス・キリストのこの罪人バラバに対する恵みがあると思う。ここにイエス・キリストとバラバのストーリーがあります。でもこのバラバって一体誰なんだろう。これだけ悪いことをしてきたバラバ、罪人だったバラバ、このバラバはただの罪人だったのか、ただの悪い人だったのか、ね、ただただそこでバラバとイエスだけのその交換がなされたのか。ローマの5の7から8にこういうふうに書いてあるんです。たとえ私たちがいい人間であったとしても、誰かが自分のために死んでくれるなどとは考えても見なかったでしょう。でも私たちがまだ罪人であったとき、神はキリストを使わせてくださいました。そのキリストが私たちのために死なれたことにより、神は私たちに大きな愛を示してくださったのです。キリストは罪人のために血まで流してくださったのですから、私たちが無罪とされた今、もっと素晴らしいことをしてくれるに違いありません。今やキリストは神の怒りから私たちを完全に救い出してくれるのです。この聖書箇所に書いてある、私たちがまだ罪人であった時、バラバが罪人であった時じゃない、私たちが罪人であった時って書いてある、ね、自分が思うことっていうのは、このバラバとイエスのポジションというのは、ただただバラバとイエスの関係だけじゃなかったと思う、ね、本当に自分自身がバラバのポジションに、自分がクリスチャンになる前の自分というものを考えてみると、もしかしたらバラバのポジションに立ってるのは俺だったのかもしれない。別にそのバラバのような悪いことをしたわけじゃないかもしれない。でも俺は完璧っていうには程遠い人間だった、ね、いろんな良くないこともしたことがある。でも聖書の中に書いてあることというのは、俺たち一人一人が罪を犯したことがあるって書いてある。俺たち一人一人は完璧じゃない。嘘をついたことがある、妬んだことがある、傷ついたことがある、ね、恥じらいを持ったことがある。でもそういう一つ一つのことが、そういうネガティブな思い、マイナスなものというものが罪だっていうふうに聖書に書いてあるんです。俺自身その罪というものを持ってた。 だからこそイエス・キリストとバラバの関係というのはイエス・キリストと自分の関係にも置けるんじゃないか。この後イエス・キリストはバラバのそのポジションと引き換えられ十字架に向かっていくんです。イエスは十字架にかけられ痛い痛い思いをして俺たち一人一人のために十字架の上で死んでくれたって聖書に書いてある。その十字架には一体どんな意味があるんだろう。イエス・キリストが十字架の上で流してくれた血にはどんな意味があるんだろう。今日ここに水を用意しました。そして黒い液体があります。今日自分は今からこれらを使って十字架の上で行われたイエスが十字架の上で流してくれたその血というものについてをみんなに説明していきたい。分かりやすく説明していきたい。神様が俺たち一人一人を作った時、それは完璧な世界に作ってもうこのお水のような綺麗な綺麗な状態だったんです。でも俺たち一人一人が悪いことをしてしまった。俺自身が過去に嘘をついたことがある。誰かに対してあいつ鬱陶しいな、痛い目見ればいいのに、ね、そんな風に思ってしまったことがある。そういう一つ一つの良くない思いが聖書では罪っていう風に書いてあるんです。その嘘をつくたんびに俺の人生にこの黒い液体が入っていく。誰かみたいな人生が欲しいな、妬む思い、恥、傷、嘘、ね、他にもいろんな悪いこと、そういうものが人生の中に入っていくと、完璧だった、完璧に綺麗だった俺たちの人生っていうものがこんなに薄汚れた黒い黒い人生になっていってしまう。バラバの人生もきっとこうだったと思う。殺人罪、政府転覆を図った悪い人、まさにこんな真っ黒の状態でいたバラバ。そして世の中の人たちのために素晴らしいことをして、いいことをして、愛を与えて、癒しを与えて、奇跡を与え続けたイエス・キリストの人生、両極端な二人が交換させられた。イエス・キリストは十字架にかけられたんです。そして十字架の上でさっきも言った俺たち一人一人の罪のために血を流してくれたって聖書で書いてある。そのイエス・キリストが十字架の上で流してくれた血が俺たち一人一人に触れるとき、俺たち一人一人がそのイエス・キリストが十字架の上でしてくれたことを信じるとき、すごいことが起きるんです。バラバの人生が無条件にイエスと引き換えられたのと同じように、この罪を持ってしまっている、過ちを抱えている俺たち一人一人の人生の中にイエスの血が、十字架の上で流された血が入ってくると、この汚れた人生がどんどん綺麗になっていく。イエス・キリストは俺たち一人一人の悪いもの、過去の悪い思い、そして今の悪いもの、将来してしまう悪いこと、すべてを綺麗に洗い流す。イエス・キリストのその十字架の血には黒いものを、汚れたものを綺麗にしてくれる、そんな力があるんです。俺たち一人一人が抱えてしまっている恥や過去の傷、誰かに裏切られた思い、誰かにしてしまった悪い行動、嘘で固められた人生、鬱、自殺願望、妬み、全てのものをイエス・キリストは十字架にかけ、そして背負い、俺たちの人生に新たなスタートを与えてくれる、そのチャンスを与えてくれたんです。1ペテロの 2-24 にこういうふうに書いてあります。キリストはキリストは私たちの罪をその身に背負って十字架の上で死んでくれた。俺たちの、あなたの罪をその身に負って十字架の上で死んでくれた。そのおかげで俺たちは罪から離れ正しい生活を始めることができた。キリストが傷つくことによって俺たちの傷は癒された。イエスが流してくれた血によって俺たちはきれいにされた。これが十字架の上でされたすごいことなんです。みんなで今イエスに大きな拍手してこうよ。イエス・キリストありがとう、ね、その素晴らしいことをしてくれた。イエス・キリストはただただバラバとポジションを変えて、ただ十字架にかかって死んだんじゃない。イエス・キリストは俺たち一人一人のためにその恥や妬み、傷から解放されてほしいと思っていたからこそ、自ら
痛みを通り十字架の上で血を流してくれた。聖書にそういうふうに書いてあるんです。イエス・キリストはただ十字架の上で死んで終わったんじゃない。イエス・キリストが最後に何て言ったか知ってる？ヨハネの19の30、こういうふうに書いてあるんです。この聖書箇所を読んでこのメッセージを終わっていきます。イエス・キリストは最後に完了、そういうふうにイエスは言うと、舌を向いて息を引き取った。イエス・キリストが死ぬ一番最後直前に言った一言は完了。どういう意味だったんだろう。何が完了なんだろう。自分はこういうふうに思うんです。イエス・キリストは俺たち一人一人のみんなの、あなたあなたあなたあなた、カメラ一つしかないからもうここしか指させないんだけれども、でもみんなの、そして俺自身の過去現在未来の全ての悪いものを背負ってくれた。その背負うものが全て、その悪いものが全てイエス・キリストの背中にかかり、十字架にかかり、 OK、 これで全部、これでみんな全ての人類の全ての過ちを俺は背負ったんだ。まさに完了した。その一言にはこんなメッセージが詰まっていたんだと思う。そしてこの完了という言葉はテテレスタイというふうに聖書の中に書いてあるんです。テテレスタイというのは兵士たちが戦いに行って大きな勝利を挙げて凱旋するときに言う言葉、勝利、ビクトリー、それを掲げる言葉、勝ったぞ、完了した。イエス・キリストは全ての罪に打ち勝った、全ての過ちに打ち勝った、全ての悪いものに打ち勝った、悪魔からに、悪魔の攻撃に打ち勝った。十字架の上で最後に言ったイエス・キリストの言葉にはその意味が詰まってる。俺たち一人一人のために全てを背負い完了させてくれたからこそこの言葉を言って息を引き取ったと思う。イエス・キリストの十字架はただのファッションシンボルじゃない。イエス・キリストの十字架は俺たち一人一人のみんなの人生にとっての大きな大きな勝利の印。俺たちが過去にとらわれて生きなくていい、俺たちが過ちにとらわれて生きなくていい、俺たちがネガティブな思いに縛られて生きなくていい、本当に自由を知り、本当に将来に希望を持って、本当に解放された人生の中で生きていくことができる、イエスの十字架にはそんな力があるんです。イエスはみんな一人一人のために犠牲となってくれた。十字架にはそんな大きな力がある。俺たちがそれを信じるとき、まさにさっき見せたような黒く汚れてしまった人生がこの綺麗な綺麗な状態に戻される。俺たちが十字架を信じるときにそれが起きるんです。今日みんなに質問していきたい。まだ罪悪感持って生きてる人いない？過去に自分がしてしまったこと、過去に自分が受けた傷、一人一人によってその大きい小さいはあるかもしれない。一人一人によって抱えている問題の大きさ、背負っている苦しさは違うかもしれない。俺自身にはそれは分からない。でも本当にみんなに励ましたいこと、それはイエスが十字架にかかってくれた。イエスが十字架の上でそれを背負ってくれたんだよ。イエスはあなたに今日自由を与えたいと思ってくれてる。イエスの十字架にはあなたを自由にする力がある。イエスの十字架にはあなたに大きな大きな未来を見させてくれる、そんな力があるんです。だから今日もしそんな風に思ってる人がいるのであれば思い出して、そしてこれからイースターが来るよね。このイースターの時期、イエスのその十字架、そして復活の力に感謝しようよ。今からみんなで一緒に祈っていきたい。この十字架に感謝して、この十字架があなたにしてくれたことに感謝して、今からみんなで一緒に祈っていこう。一回やってることを止めて、今日話したことを思い返してみてほしい。イエスは十字架の上で俺たち一人一人のための、俺たち一人一人の罪を背負って死んでくれたんだということ。イエス・キリスト、ありがとう。あなたが十字架の上で俺たち一人一人のためにその大きな大きな交換をしてくれたこと、俺たち一人一人の罪を背負い、痛みを背負い、十字架の上で血を流してくれた。むごい死を遂げた。痛かった。 苦しかった。でもそれは全て俺たち一人一人を愛してるからこそやってくれたこと。イエス感謝します。あなたのおかげで俺自身が自由になった。あなたのおかげで今日自由にされる人がいる。あなたのおかげで大きな希望、夢を持って俺たちが前に進んでいくことができること、全ての鎖を解き放ってくれること、もう縛られた人生じゃなくて、あなたの十字架を見て、あなたの十字架を感謝して、本当の意味での自由の人生を歩んでいけること、イエス今日感謝します。あなたを賛美するよ、あなたを称えるよ、イエスありがとう。素晴らしい名によって今祈ります。教会みんなで一緒にエイメン、エイメン。今イエスに大きな大きな拍手していきましょう。もっと大きな拍手して、今リビングルームで一人で見てる人、大きな拍手していきましょう。イエスの十字架にはそんな素晴らしい力があることを忘れないで。最後に一つ質問をしていきたい。それは今日初めて教会に参加してくれた人、あるいは今日初めてこのイエスキリストのメッセージを聞いた人、イエスはあなたのことを愛してる、イエスはあなたのことを愛してるからこそ今日話したその十字架の上にかかって死んでくれたんです。でもすごいストーリーはそこで終わらない。十字架に死んで、十字架の上にかかって死んで、3日目によみがえり、自分が本当に神様であったことを証明してくれた、そういうふうに聖書に書いてあるんです。今日俺たちが、今日あなたが、そのイエス・キリストが十字架の上で死んでくれた、そして3日目によみがえった、それを心で信じるんだったら、理解するんじゃない、信じるんだったら、あなたの人生は変えられる、あなたは救われるって聖書で書いてあるんです。今日それが欲しいと思わない？本当の自由が欲しいと思わない？今から自分が3つ数えます。だから3つ数えて今と言った時、もしあなたがそんな人生を味わってみたい、そんな人生が本当にあるんだったら俺も欲しいよ、私も欲しいよ、そういうふうに思うのであれば、心の中でイエスあなたを信じるって言ってみてほしい。あるいは今までイエスと関係を持ったけれども離れてしまった人も一緒です。今日ワンステップでイエスの元に戻ってこれるよ、イエスあなたの元に戻るよ、それを心の中で言ってみて。今から3つ数えて今と言った時に心の中でそれを言ってみてね。今があなたにとっての大切な時間です。準備して、いくよ。3、イエスあなたのことを愛してる。2、イエスはあなたのために死んでくれた。1、今心を開いて、今もしそれが知りたいと思う人、イエス知りたい、心の中で言ってみて、信じるよって言ってみて。ありがとう、ね、今教会みんなでこの決断してくれた一人一人のために祈っていきましょう。イエスキリストありがとう、ね、今日このメッセージを聞いて、この十字架のメッセージを聞いて、あなたを信じる決断をした人がいる、あなたの元に戻ってくる決断をした人がいる、ね、ほんで彼ら彼女たちの人生の中に今日入ってきて、そしてあなたが十字架の上で背負ってくれたように、あなたが血を流してくれたように、俺たち一人一人の過去の過ち、今の過ち、そして将来の過ち、全てを洗い流し、新しい人生を与えてくれることに感謝します。イエスキリスト、あなたの素晴らしい名によって、教会みんなで一緒にエイメン、エイメン。みんな、イエスの十字架には素晴らしい力があるよ。そしてイースターがやってくるから、このイースターの時期、みんなでこのイエスの十字架に感謝して、そしてこのイースターをみんなでお祝いしていこう。じゃあ皆さん、今週も素晴らしい1週間を送って、またね。